健康広場健やか。認知症について学びませんか？認知症サポーター養成講座。認知症患者の数は高齢化に伴って年々増加しています。伊達市も例外ではなく、今後もさらに増えていくことが予想されます。認知症のなり始めは周囲から見ると通常と同じように見えるため、なかなか気づかれにくいですが、今までできていたことがだんだんとできなくなるなど、認知症になった本人の不安が一番大きい時期です。また、症状が進んでくると、物忘れや思い違いなど、さまざまな症状が現れ、日常生活にも支障が出るようになってきます。このような時期に、家族や友人、地域の理解があることは、本人にとってとても心強いことです。周囲の適切な関わり方で、本人の不安が軽減し、行動が落ち着くなど、良い影響が期待できます。また、地域で認知症に対する理解を深め、予防活動や早期発見のための活動をすることは、これからの高齢社会でますます必要になってきます。そこで、市では、認知症サポーター養成講座を開催します。ぜひご参加ください。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、自分のできる範囲で認知症の方やその家族を温かく見守る地域の応援者のことで、全国では440万人がサポーターになっています。今回の講座は夜間に行いますので、日中お仕事をされていて今まで受けられなかったという方も、ぜひこの機会に受講してください。多くの方の参加をお待ちしています。日時は2月18日火曜日午後6時30分から8時。場所は保健センター。対象は市内にお住まいの方。定員は100名程度。講師はグループホームアウル総合施設長の宮崎直人さん。参加費は無料です。申し込み期限は2月14日金曜日。詳しいことは高齢福祉課高齢者福祉係、市役所1階5番窓口、内線302-303または309番です。野菜をもっと知ろう、もっと食べよう。野菜なるほどクイズ。突然ですが、野菜の意外と知られていないことをクイズにしてみました。3問あります。ぜひチャレンジしてみてください。クイズの答えはもう一つの記事を挟んだ後に。メモのご用意はよろしいですか？すべて3択です。1問目、かぼちゃの旬は。1、6月から10月。2、11月から2月。3、3月から5月。2問目。野菜を一番多く食べている年代は。1、20歳代。2、40歳代。3、60歳代。3問目。人参、かぼちゃ、ほうれん草などの緑黄色野菜と、玉ねぎ、キャベツ、もやしなどの単色野菜の違いは、次の3つのうちのどれでしょう。1、ビタミン C 含有量の違い。2、カロテン含有量の違い。3、食物繊維含有量の違い。答えは後ほど。作ってみてください。大根の味噌バターソテー。材料2人分です。大根長さ10センチ、だし汁1/2カップ、バター、 さじ2分の1。調味料です。味噌大さじ2分の1。みりん大さじ2分の1。砂糖小さじ1。作り方です。大根は皮をむき、2センチ幅の輪切りにします。次に、耐熱皿にだし汁と大根を入れ、ぴったりとラップを貼ります。それを電子レンジで3分から5分温めたら、ラップをしたまま3分くらい放置しておきます。フライパンにバターを溶かし、その大根を中火で焼きます。焼き色がついて竹串などがすっと刺さったら弱火にし、味噌、みりん、砂糖の調味料を絡ませて完成です。一人分の栄養価はエネルギー75キロカロリー、塩分は 0.6 グラムです。では、野菜なるほどクイズの答えです。1問目の答えは、1の6月から10月。かぼちゃは冬野菜のイメージがあるかもしれませんが、収穫時期は夏から初秋です。2問目の答えは、3の60歳代。60歳代は、1日あたりの平均摂取量が378.4g と一番多く、20歳代から40歳代は 300g 未満で野菜が不足しています。3問目の答えは2のカロテン含有量の違い。カロテンは生活習慣病や老化を防ぐ働きをする栄養素です。また緑黄色野菜は一般に色が濃く、カロテンが 100g あたり600マイクログラム以上の野菜で、単色野菜は色が淡くカロテンが少ない野菜を言います。野菜なるほどクイズはいかがでしたか？野菜は丈夫な体を作ったり、体の調子を整える強い味方。できるだけ料理に取り入れて健康を維持していきましょう。詳しいことは保健センター、母子保健係、内線635または636番です。
妊娠中のお母さんと妊婦を支えるご家族へ、お腹の赤ちゃんを守る優しい妊娠生活を。母子健康手帳を活用しましょう。母子健康手帳は母親の妊娠中の記録と子どもの成長記録が一冊にまとめられた画期的な手帳です。妊娠初期から生まれてきたお子さんが思春期になるまでの発育、発達や予防接種について分かりやすく記録管理できるようになっています。また妊娠・出産・育児のポイントを押さえた知識がこの一冊に凝縮されています。インターネットなどを見ると様々な情報があふれていて、どれを信用すればよいか迷いますが、母子健康手帳は専門職による最新の情報が掲載されているので安心してご覧いただけます。さらに市では今年度から親子健康手帳を導入し、お母さんだけではなくお父さんに向けた内容もたくさん掲載していますので、ぜひご活用ください。母子健康手帳は親子のつながりの証となる大切な手帳です。お子さんが大きくなってこの手帳を見たときに、お母さんやお父さんの愛情を感じられるような素敵な一冊にしましょう。妊娠したかなと思ったら、速やかに医療機関を受診し、そこで受け取った妊娠届出書を持って保健センターへお越しください。母子手帳交付時には妊娠中の生活に関する相談も受け付けています。交付には30分ほど時間がかかりますので、時間に余裕を持って来ていただくことをお勧めします。 母子健康手帳を紛失したときは再交付ができますので、保健センターへご連絡ください。マタニティマークを知っていますか？妊娠初期はお腹の膨らみが目立たず、妊婦だと分かりづらいこともあります。しかし赤ちゃんにとっては脳や心臓が形成される大切な時期です。そこで妊婦であることを示し、優しい環境づくりに協力してくださいというマタニティマークがあります。例えば交通機関での席の譲り合い、受動喫煙防止などの気遣いです。周りからの優しさとともに無理のない妊婦生活を送りましょう。市では初めて妊娠されたお母さんにマタニティマークのキーホルダーをお渡ししています。出かけるときにはバッグなどの見える位置につけて持ち歩くようにしましょう。タバコがやめられない。よくないと分かっていてもなかなかやめられないのがタバコ。タバコの有害物質であるニコチンは血管を収縮させる作用があるため、胎盤を通じてニコチンが胎児の体内に入ると十分な酸素や栄養が胎児に行き渡らなくなってしまいます。喫煙による妊婦・新生児への影響の例として、流産や早産、乳幼児突然死症候群、新生児の低体重化、将来の肥満や糖尿病などが報告されています。妊娠を希望する人は喫煙を控え、妊娠が分かったらきっぱりやめるようにしましょう。また、タバコの先から出る副流煙には、喫煙している本人が吸う主流煙よりも高い濃度の有害物質が含まれています。配慮のつもりで換気扇の近くで吸う人もいますが、家庭用の換気扇では有害物質を完全に取り除くことができません。家族の中で喫煙している方は、自宅以外の喫煙スペースで吸うなどして、家の中に煙を持ち込まないようにしましょう。お酒は少しなら飲んでもいいの？タバコと同様、お酒も胎児には有害で、安全な量などはありません。アルコールは胃からすぐに吸収されて、血液と一緒に全身に送られます。母体の血液中のアルコールは胎盤を通り抜け、胎児の血液中に入り込んでしまいます。そのため、妊娠中の飲酒は、妊娠初期、後期にかかわらず、胎児の発育や脳の発達に影響を及ぼす可能性が高く、危険なのです。赤ちゃんに優しい妊娠生活を。赤ちゃんのためにも、お母さん自身のためにも、タバコ、お酒を控え、趣味や入浴、おしゃべりなど、別の方法で気分転換を図るようにしてください。また、妊婦の周りにいる人も、お母さんとお腹の赤ちゃんへの配慮を忘れずに、安心、安全な妊娠生活を支えましょう。詳しくは、保健センター母子保健係、内線636まで。